ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。ラジオセラピー、幸せを育む心理学。この番組がスタートして3ヶ月になりますが、皆さん選択理論は覚えてくださいましたか？アメリカ生まれの心理学で、カウンセリングなどにも取り入れられていて、今教育現場や仕事上のマネジメントでも成果が上がるということで注目されています。もちろん日常生活においても人間関係が良くなるということで取り入れる方が多くなっています。今日のゲストは、西予市と西宇和郡で小中学校の校長先生をなさっていた竹崎幸人先生です。竹崎先生、こんにちは。
こんにちは。
竹崎先生と選択理論との出会いっていうのはどういうところにあったんですか？
はい、私が地元の中学校に最後3年間着任したんですが、その時に不登校保健指導校の非常に多かった時に激減させていた養護教諭との出会い、そこからが選択理論との出会いでした。はい、
その養護教諭というのが、この番組の第1回のゲストの井上千代先生ですよね。
はい、そうです。
はい、あの選択理論と出会われて、竹崎先生はどんなふうに思われました？
はい、自己肯定感が非常に低い時代があったんです。はい、生徒たちに、はい、養護教諭井上千代先生が2カメ中で、自己肯定感を高めるという取り組みをされていました。その結果、過去と比べても子どもたちの自己肯定感の値がぐっと上がってきたわけです。
あの自己肯定感というのはちなみにどういうものなんでしょうか？
そうですね、普段の生活で言いますと、やはりその自分を高められている生徒、そしてそれに基づいて前向きに生きていける生徒、それらは簡単に言いますと、やはり認められていると言いましょうか。こういうことだと思います。
うん、周りから大切に思われている、自分の存在を認められていると思えることが自己肯定感というふうに考えていいんですよね。
はい、はい、
でそれが高いとどうなって、低いとどうなるんですか？
はい、やはりストレートに言いますと、低いと保健室に閉じこもってみたり、または不登校傾向を示したり、そういう状態になります。うん、その逆に心身が安定してきて、自己肯定感が高まるとですね、ポジティブに、そして明るい挨拶ができるようにガラッと変わってきます。
あ、子供の中でそういう変化があるんですね。
はい、
へえ。じゃあ実際に、竹崎先生が関わった生徒さんで、そういう、こう変化のあった生徒さんのお話をちょっと教えていただけますか？
はい、私が着任した年の冬に差し掛かった時でした。可燃土卒業生の男の子が両親とともに学校へ訪ねてきました。
可燃土卒業生ということは、前の年に卒業していた生徒さんということですね。はい、
もうすでにその学校を辞めて再出発をしたいということで悩んで相談に来たわけです。
進学した先を退学して相談に来られたと。
はい、はい、そして本人は地域を離れたいという希望は大変強かったんですが、やはりそれを避けてはやれないという両親の思い、家から通わしたいという思い、その狭間で悩んでいたんですが、最終的に選択理論的な考え方、やはり自分を高めていくには今いる家から通える範囲で選択する方がいいなという結論に彼が達しました。ただ悩んだのは、やはり1年遅れで今いる3年生つまり後輩たちと一緒になるという、すごくそのプレッシャーがあったようです。しかしそこで私自身の3年4年遅れたという体験談に、彼が笑い、そして安心を示し、吹っ切ってくれたということも確かにありましたが、
先生自身のっていうのは、教員になるのにいろいろ回り道をなさったっていう体験談ですか？はい、
そうです。その回り道をして、選んだ道が教員だと。ですからストレートになったわけじゃないが、それでもやれるもんだよと。だから1年や2年の遅れはどうってことない、 ということが彼に通じて吹っ切れたようです。
あのやっぱり中学校高校時代っていうのは、まあ、思春期で、先ほど本人もこだわったように1年遅れて下の学年と一緒になるとか、ちょっとしたプライドが傷ついたりっていうことはやっぱ想像されることではあるんですが、それよりもどうなりたいかっていう目標を彼は選んだということなんですね。
はい、もうその通りです。で、1年遅れではありましたが再び頑張ろうということで、毎日学校へ、実は始業の時刻が過ぎて子供たちが教室へ入った後であるんですけども、はい、そういう配慮ももちろんしましたけども、はい、毎日学校へやってきて、そしてブランコの先生に質問したり、そういう形で3学期の間中しっかり勉強し、
受験勉強ですね、はい、もう一度進学するための、
はい、はい、そして1年遅れでありましたけれども県立高校に入れて3年間頑張ったわけです。
はい、で高校時代も彼は随分とその目標を持って頑張れたそうですね。
はい、何回かはやはり自分の心に負けかけた時があったんですけれども、生徒指導の先生やもう一人関わりのあった女の先生、そのお二人に支援いただいて、最終的に自分の目標である国立公立の大学に現在進学することができました。
はあ、高校時代にちょっと思い出深いエピソードもあったそうですが、
はい、3年生だったと思います、はい、3年生の時に彼が某生徒会の委員長をしていまして、その委員長の立場で自己開示をしまして、当時の1年遅れの入学を志すにあたっての心境を吐露した新聞がありました。私は知らなかったんですが、その高校の先生から見せていただいて驚いたことがありました。
あ、じゃあ自分自身のそういういろんな葛藤を高校新聞に記した、
はい、はい、
そういう発表ができるってことはかなりの成長ですよね。
そうでしたね。合格発表の日だったんですが、通知っていうんですかね、で大学合格通知、
はい、
それをいち早く我が家へ持ってきてくれましたね。
へ、はい、どんな様子でしたか。
はい、一緒に感動のもらい泣きでした。
そうですか。まあ、選択理論的に関わるってことを一言で言うとどういうことなんでしょうか。
やはり我々の立場からすると、子どもたちにどうなってほしいのっていうことを問いかけると同時に、やはり子どもたちが自分の目指す道を確立してそこに向かって邁進できるように、私たちが支援サポーターになるということじゃないかなと私自身は思ってます。
はい、だから先生は応援団長を名乗ってらっしゃるわけですね。
はい。
はい、こんなお話をまたですね、はい、たくさんの生徒さんと関わっていらっしゃって、生徒さんがこう変わっていった事例を見ていらっしゃるようですので、また来週教えていただきたいと思います。
はい、
今日のゲストは西予市と西浦郡の小中学校で校長先生をなさっていた竹崎幸人先生でした。